こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。本田健、ディアン健プレミアム、人生を動かす15分の対話、今日は第10回です。健さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、このディアケンプレミアム10回を記念して、せっかくですので、無料でですね、今回は、お届けしたいというふうに思っています。YouTube の方でね、僕の YouTube の方でもお届けできますので、こちら、ぜひ見ていただいて、またバックナンバーなんかもね、どんな感じかっていうことも概要欄に載せておきますので、ぜひ、チェックしてみていただけたらと思います。ということで、ケンさん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ケンさん、これ僕は映像が見えてるんであれですけど、今、今日全キャスターで撮ってますけど、なんかそのシャツ、普通のシャツと見せかけて、なんか素敵な、なんか模様ってか何ですかそれ。
なんかね、あんまり普段は気がつかなかったけど、こう動画に映ると透かしが入ってるみたいな、
はい、はいはい、それなんかすごい、なんか一流の工芸人の人が作った服ですか。
いや、そんなことないと思うんですよ。そんなすごい安物でもないと思うけど、うん、そんな何十万もするようもんじゃないと思います。
いやいや、なんかすごい素敵なね、ねシャツを着てらっしゃるんですけど。
ありがとうございます。
ケンさん、服とか着るときって、どういう感覚で服を選んで着てんのかなって。もちろんこうね、今日みたいな収録とか、人前出るとき出ないときいろいろあると思いますけど、どんな感じなんですかね。
どんな感じ。
やっぱ気になると思いますよ、ファンとしては。
ファンダーが、まあ多分普通の人よりはね、もう恥ずかしいぐらい一部屋に、6畳一部屋分ぐらいの衣装部屋があって、
で
それを
見て、やっぱり
で、はい、それで、って直感的に。で、やっぱ動画収録とかが多いから、うん、点とかね、そのハウリングするようなのはもう、ワダルーブからほとんどなくなったんですよね。
なるほど。
そう。だから動画映っても大丈夫な柄しか持ってないっていうか、まあ普通の人は気がつかないと思うんですけど、そういうのでいっぱいありますね。は
い、ということで、まあ、ケンさんのね、服選びの話なんかもちょっと聞けて得した気分だったんですけども。
考えたら20何年間インタビュー受けてますけど、はい、服どうやって選ぶんですかって聞かれたの初めてかも。さすが。
嬉しいな。別にケンさん褒めたわけじゃないと思いますけど、プロインタビューは妙につきますが。
さすがプロインタビューは、早川洋平、恐るべし。
こんなんで喜んでいるかちょっとわかりませんけど、はい、さあ、今日はですね、やはりケンさんにこれ聞きたいなと思って、2回シリーズでいきたいと思うんですけども、多くの人の心に響く話し方、文章の書き方ということで、うん、やっぱりケンさんといえばね、スピーカーでもあり、そして作家でもあり、そして両方でまあね、成功を遂げてる、やっぱり類まれな方だと思うので、まあこのテーマね、実は今までもいろんな方から僕自身も聞いてきましたけども、やっぱり今なぜこのテーマをもう一回伺いたいかなと思うとですね、これちょっともう一つ頭の言葉をつけたくて、やっぱ AI 時代の多くの人の心に響く話し方、はい、文章の書き方っていうことで伺ってみたいと思います。まあ言うまでもなくね、やっぱり AI 時代になって、まあケンさんもね、先週の収録でチャット GPT と、まあ対話してるなんていう話も伺いましたけど、やっぱり2025年に入って、これ聞いてる方もじゃないですかね、本当にチャット GPT 含めて AI がもう身近にすごいなってきて、まあうちの奥さんなんかも使ったりもしてるぐらいになってきたので、
うん、
まあ本当切っても切れないと思います。で、その中でね、AI が作った文章だったり、もう最近ではね、自分が喋ってる映像を自動で翻訳して、こう英語喋ってくれる映像を作れるとか、もうどこまでも話す、書くが AI ができるようになってきて、今後区別つかないんじゃないかみたいなね、ところも出てますけど、まあそんな中における、この話し方、書き方っていうことで、変わらない部分、変わる部分、そして AI もひょっとしたら使える部分、そのあたりも含めて、2回シリーズで伺っていきたいと思うんですけども、今日はせっかくなんでまずね、前編は話し方。
うん、
AI 時代の多くの人の心に響く話し方ということで、まずもうそのまま、ケンさん、いきなりこのテーマ、今今日挙げられて、はい、なんか一言まず感じることとか話したいことってありますかね。
はい。今ね、昨日か一昨日かに、ジェミニーに聞いた、
はい、
どっかであったから探してたんですけど、なぜ本田健のね、ディア健が5200万ダウンロードになり、本が900万ブレたのかっていうのを、うん分析してっていうふうにしたらすごい面白い答えが返ってきてて、で、はい、そこにね、感情に訴える力があるって出てたんですよ。
うん。
で、それは人間誰しも感情があると思うんですけど、その人の根源的な深い感情に訴える力っていうのは小説家には必須の、その才能だし、村上春樹なんかはその天才だと思うんですよね。
うん。
で、その人が持っている悲しみとか喜びとかに、こう、ズボッとアクセスできるみたいなのが AI にはない才能なんですよ。人間しかなんか今はできない。
確かに。
だから、うん、ちょっとエピソードを披露するとかぐらいじゃやっぱりダメなんですよね。 で、本当にその人のその感動とかそういったものをこう表現して、だ自分の中にある感動とか感謝とか悲しみとか絶望をある意味感じることで、その、カーンってやったら向こうがキーンってなるみたいな同調作用が起きるわけですよね。
打てば響く。
そう、自分の中にある感動をしてたら、だから誰かがすごい嬉しそうだったらなんかこっちも嬉しくなるじゃないですか。
うん、
そういうのと一緒で自分がワクワクしたら相手もワクワクするしっていう、自分の心を震わせる技術。まあ感動って感情が動くってことだから、だから自分の感情をいっぱい動かさないと人の感情って動かないのね。だからそれが多分 AI にはなかなかできないことなんじゃないでしょうか。
そしてさらにね、AI 自体を、まあ、使うことはもちろんいいこともいっぱいありますけど、あんまりもうその AI とこう、対話してもそれで気持ちよく なりすぎて、ずっとそれに没頭しすぎてると、今のケンさんおっしゃる、なんだろう、自分の感情を感じるというか、その辺をこう、どんどん、日常から話しちゃうと、まさに今日のテーマの、人の心に響く話す核ができなくなっちゃいますよね。
そうですね。結局、誰かに共感するとかね、誰かのことがいいなと思うとか、この人の本が好きだとか、この人のなんかやってることが好きだと思うときっていうのは、やっぱり共に感じるってことなんですよね、共感っていうのは。だから、例えば、うわ、このアイスうまいなとかね、このポテチ食べちゃダメなんだけど、ついつい食べちゃったみたいなんて、みんなあるよねってなるじゃないですか。
はいはい。
もう僕はこんな感じで、いや、僕はこの20年間炭水化物食べてませんって言われてる、すげえなと思うけど、共感はできませんよね。
うん、うん、
うん。そういうもんだと思います。ただ別にそれはダメだってことでもないんですよね。憧れとかすごいなっていうふうに思われるインフルエンサー。例えば GACKT さんなんかはそうだと思うんですよ。誰もが GACKT みたいにね、なれないじゃないですか。
そうですね。
そう。そういうこう憧れっていうのもあります。だから、その、ただ心を震わせられるようになるかっていうと、すげえなっていうふうに思うけど、
うん、
ああ、GACKTさんも自分と同じだって普通には感じにくいですよね。
そうですね。そうか、じゃあまあそういう意味ではね、今日この、まず話し方の話入っていきたいんですけど、それ以前に、なんでしょう、ハウツー以前の問題ってことですかね、やっぱり心に響くものを伝えるっていう意味では。
うん、だから、まあ以前というか、まあそれが全てとも言えると思うんですけど、その、うん、僕は今英語で一生懸命頑張ってるでしょ。で、はい、動画によっては130万回とか見られたりしてるわけですよ。で、なんでそんだけバズったのかっていうと、英語力があるからとか、英語が一番上手だからではないんですよ。だから、うん、その完璧に英語を話せば誰でもバズるのかっていうのと、日本語は完璧にネイティブスピーカーとして日本人で、日本で生まれ育ったら話せるかっていうと、はい、意外と片言の外国人の方が面白かったりするじゃないですか。
そうですね。
うん。だからその人のあり方とか雰囲気とか人柄とかがある意味全てであって、話す文法に意識してる人ってほとんどいないんじゃないでしょうか。
そうですね。だからそれこそ AI とは対極ですね。今の話いくと、その人のあり方と
か。そうそうそう。だからちゃんとしなくちゃとか、しっかりしようとかって思ってる人は、よりつまらない方向に行きますよね。やっぱりね、はちゃめちゃだったら、どっか、この人大丈夫かみたいな、なんかすごい大事なものを、財布を置き忘れてるぞ、大丈夫かなみたいな人の方が面白いんですよ。
確かにそうですよ。共感したり、やっぱりなんか見てる方も楽しくなりますよね。
そうなんですよ。だから、例えばなんか、もうお金がないのに、なんかついつい無駄遣いしてしまう人っていうのは、自分の奥さんだと困るけど、インフルエンサーだと面白いじゃないですか。この人大丈夫なのかな、
うんうん、
今月家賃、のお金なんだけど、バグ買っちゃったイエーイみたいな人っての、うん、おもろいな、こいつと思うけど、でも、うん、なんか、じゃあ、自分がそうやりたいかって言うとそうじゃないでしょ？
そうですね。うん、確かに。そういう意味で、その、なんていうんでしょう、今のね、自分がそうやりたいかっていうところの話に入っていきたいと思うんですけど、やっぱり今の基本の部分はありつつも、自分がやっぱりね、こう、何かを伝えたい。じゃあ、まあ、わかりやすいところでね、YouTube 始めたいっていう時に、やっぱりね、多くの人の心に、響きたいってやっぱあるじゃないですか。
うん、
その時にはまず何からできる、すればいいんですかね。
まずはだから自分と同じような人しか響かないってことを理解することですよね。
あ、
例えばだから僕だったら男性で57歳で生きてる人は、まあ一つのカテゴリーとして同じだよねとか、うん、神戸出身っていうので響く可能性もあるわけですよね。うん、
はい。
ちょっとふっくらしてるっていうのでも響くかもしれないです。この間、はい、だから去年から僕14キロぐらい痩せたんですけど、
そうですよね。はい、はい。
小太りのおっさんがね、パーティーにちょこちょこちょこって来て、可愛い感じのおじさんが、うん、ケンさん僕置いていかないでくださいって言うから、いや、当然置いていくよって言ってたんですけどね。だから、うんうんうん、ああ、僕ってこの小太りのおじさんに共感されてたんだっていうのが、ちょっとショックで。うん、でもだから、50代で ふっくらしてるっていう人たちと、なんか僕は、だから同じカテゴリーに少なくともその人は思ってたわけですよね。うん、 だから、うん、例えば、いや、ケンさんみたいに格好の人ととかホストみたいですねって言われたことはないから、うん、例えばだから、そういう人と引き合うわけですよ。で、作家っていうくくりでも引き合うし、はい、だから、自分と同じような、うん、まあ、例えばアジア人とかね、
うん、
あの変な話、神戸にいる人は神戸の出身の人ってみんな神戸の人たちだから、なんてことないけど、ボストンにいた時に神戸の人と会った時はもうすごい友達に一瞬でなりましたね。
ああ、もう砂漠の中で金を見つけたような感じですよね。
そうそうそうそう。だから例えば、あの、パリとかに行ったら日本人、ああ、日本人ってなるけど、別に日本に行ったら全員日本人だから、なんともないわけですよ。だからそういう意味で、まず自分と同じ男性なのか女性なのか、あるいはトランスジェンダーなのか、自分と同じような、うん、性的思考を持ってる、同じような経済層、サラリーマンとか、サラリーマン30年やってて辞めようと思ってますとか、ずっと独身でしたとか、結婚生活がうまくいってませんとか、二度目の離婚した後に今ラブラブなってますとか、なんかそういう自分と同じ人には多分刺さるはずなんですよ。
そうすると、こう、今の話でいくと、なんて言うんでしょう。何か、こう、それこそ、みんなに合わせてこういうことをやらなきゃとか、例えば YouTube でこう発信するとかっていうよりも、自分が今どう合ってるのか、自分がどういう、まあ、タイプなのかも含めて、なんかそれを無理に変えずに、そこの人たち、ある意味自分に向けて話すというか。
まずね、だから自分と同じ人はもう何も言わなくてもなんか分かり合えるところがあるんですよ。
うん。
だから、その、例えば娘に嫌われてる父親の話をしたら、はい、うちもそうなんですよ、ケンさん、みたいになるかもしれないし、うん、それが違うなと思うと、あ、この人違う、この人違うと思うんですよ。例えば僕は娘とすごくいい関係を持ってるんですけど、そうすると、娘さんとね、3年も口聞いてもらえない お父さんたちには嫉妬されたりとか、憧れた、すごいなと思うけど、ああ、僕とは違うなって、ケンさんは、なんか人柄が素晴らしいのか、父親としていいことしたから、だからいいんだろうな、うん、俺なんてって思って、全然共感されなくなっちゃうわけですよ。かといってね、自分はこうなんですよってすごいなんか、どっかの営業マンみたいに、私もですみたいにされると、それはそれでちょっと嫌だったりするじゃないですか。だから自然とその人と共感できる部分がどんだけあるのかっていうのをもう少し広げていけるかどうか、これはまた技術の問題なんですけど、だから例えば僕はもちろん50代の男性には響く、まあこれはあの僕のカテゴリーっていうか、同じですからね、同級生とか、だいたいプラスマイナス3歳、5歳はわかるじゃないですか、感覚的に。でも女性のファンも半分ぐらいいるのはなぜかっていうと、僕の中に女性がいるわけですよ。だから僕はおっさんだけど、心は女子のところがあるわけですよ。ね、あの、よくオンラインサロンとかの人たち向けに、お土産買ってくるんですよね。で、可愛いやつ。はい、で、僕はだから、お土産を買うときは、心を女子にして、うん、可愛いやつって言って、例えば、こういうのを買ってんですよね。
うわぁ、可愛い。
僕の中の女子が、キュンってなって買っちゃうわけですよ。
もう、ケンさん今可愛いですよ、すでに。
だから、これが、可愛くないこれ。こういうのを買っちゃって、わーって、僕はなんかなってしまう、50代のおっさんなのに、心の中に女子がいると、こういうのがキャーっていう僕がいるわけですよね。だから、そうすると、心の中の女子が女性と共鳴するわけですよ。で、実業家としての僕と、で、それから退屈なことをやっていて、どっか出れないっていう感覚の僕と、で、そういういろんな自分がいて、その多面性っていうものを全部自分の中に持ってるんですよね。
うん、
男性として女性としてお金がある人、うん、お金がない人、うん、うまくいってる人、うまくいってない人、うん、全部の感覚が僕の中にあるんですよ。
はいはいはい。
だから今人生うまくいってる人は、いや、ケンさんそうだよねって思ってくれるし、今すごく落ち込んでる人は、うん、いや、ケンさんわかりますよ、僕もそうなんですよって。だからその人のエネルギーと同じものを返せるようなミラーボールのような人間になることで、より共感力っていうのは高まっていくんですよね。うん、
なるほど。じゃあなんか誰かであろうとする必要はなくて、やっぱり自分の中の、こう、周りのままではいいんだけど、やっぱり多面性をよりよく、やっぱり知った上で、その多面性のどこの面をこう、どう使っていくかみたいなことを、やっぱり少しずつトレーニングしていくってことですか？
そうですね。だからやや上級編の話になりますけど、
はい、
自分の中に希望があり、絶望が同時に同居できるかってことなんですよね。
なるほど。
そういうことができるようになってくると、いろんな年代の人、自分の中の60代の自分もいるし、10代の自分もいるしっていうふうなことになるんですけど、例えば60代の立場として最近の若いもんは、みたいな感じで言ってしまうと、はい、もう10代とはエネルギーが切れちゃってるわけですよね。
確かにそうですね。
うん。
そうか、まだまだ伺いたことあるんですけども、ここで少しスタッフのキミさん、せっかくなんで、
ありがとうございます。はい、例えば、ケンさんが今、僕が今、もうすぐ40代なので、40歳だとして、うん、で、普通のサラリーマンです。40歳男性です。って言った時に、うん、今、いろんな発信バイターがあって、で、やっぱり話をする場っていうのがあった方が話も上達しやすいのかなって思うんですよね。そうした時に、YouTube と Podcast、映像か音声かだったら、どういうのを媒体を選びますか？
動画って編集の技術が僕は逆にキミさんに聞いてみたいんだけど、
はい、
ポッドキャストアップするのと動画だったらどれぐらい手間とか大変
ですか？いや、もうそれは断然ポッドキャストの方が。
これ社内会議みたいになってましたけど、
ね、ポッドキャストの方がまあ楽ですね。
うん、じゃあ例えば、ポッドキャストをやれるようになる時間と、はい、YouTube をアップできる、編集したりできるようになる時間だったら、何時間ぐらい勉強したら、はい、例えば、ポッドキャストだったら、最低限ですけど、どれぐらいできますか？
ポッドキャストだったら、別に、アップするだけだったら、1日もやれば全然。
お
ぉ。もう、多分数時間とかで、本当に簡単なのだったらできると思います。
ああ、そうなんですか。じゃあ、例えば、YouTube の最低限編集の簡単なやつだったら、
はい、ああ、そうですね。やっぱソフトになれるとかもあったりすると思うので、
うん
うん、まあ、数日とかはいるのかなって気がしますね。
そうですよね。で、そして、そのセンスも必要だと思うんですよね。はい、だからそうなってくると動画ってそんなセンスなさそう。僕すごい失礼な話。なんていうのかな。この角度とかないわけじゃないですか。うん、まあ、音の質ってあるかもしれないけど、とりあえず静かなとこで喋られてたらそんなになんか変な音も入れないし、でも動画って光とかいろんな要素があるから、はい、僕の勝手な感覚ですよ。なんか半分か下手したら5分の1、10分の1ぐらいで、ポッドキャストの方が簡単なのかなと思うんですよね。で、顔も、その、女性だとお化粧しなくていいとか、洋服とかそういう、家の場所とか、ワンルームマンションじゃ恥ずかしいとか、なんかそういうのから考えたら、ポッドキャストとかは一番入りやすいんじゃないかなって思います。
そうですね。
うん。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。いい質問ありがとうございます。はい。さあ、ということで、今回もお届けしてきました、ディアーケンプレミアム、人生を動かす15分の対話ですが、この番組はですね、今回 YouTube でもね、特別にお届けしましたが、普段は毎週土曜日、Apple Podcast の方でですね、毎週ケンさんとお届けしています。世界で活躍する、本田ケンさんがですね、まあ、今何を見て何を感じているのか、まあ、そんなリアルタイムでのね、いろんなお話も伺いながら、まあ、お金、健康、仕事、人生、人間関係、まあ、様々なテーマをですね、僕、早川洋平が、いろいろ切り込んでお話を伺っていきたいと思います。また、その他にもですね、まあ、ケンさんがね、世界を旅する中で、ちょっと感じたこととか見てきたことなんかをですね、もうケンさんがもうその場でラジオ感覚で、吹き込んでいただいて、それを、まあ、このね、チャンネルに投げ込むみたいな形で不定期ですけども、そんなお話も、入れていただきたいと思っていますので、ぜひね、他にないコンテンツですので、このディアーケンプレミアム、無料トライアルもありますので、概要欄の方からチェックしていただけたらというふうに思います。ということで、ケンさん、改めて今週もありがとうございました。
ありがとうございました。